ハンドン。
ダバナッシュ。
はい、こんにちは、チョコでございます。これからハッシュタグ会を始めていきたいと思います。では今日のハッシュタグを読んでいただける方をご挨拶です。ガーネットさん。
はい、早くも食欲が落ちてきました、ガーネットです。
は
い、
ではとめきちさん。
はい、とめきちでございます。
でプロデューサーのパンタンさん。
はい、パンタンです、よろしくお願いします。
今日は皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
では、今回早速ですね、Gmail の方に、メッセージいただいてるので、ガネット姉さん、お願いします。
はい、サットさんよりいただきました。わ、なんだこれ、サットでござる。銀河英雄伝説の続き読もうと思ったら、6巻読みかけて、また休止してしまった。腹痛いです。ベッド壊れる。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。佐藤さん、
はい、
はい、銀英伝の続きを読もうと思ったら、あ、佐藤さんも銀英伝読んでられるんですね。
銀英伝流行ってますね。
流行ってますね。で、おそらくこれ G メールもらった日にちから察するになんですけど、
はい、
銀英伝を読みながら例の129回でしたっけ。
ですかね、ま
あ、
はい、
あの実験会ですね、
うん、ポップティームエピック会を聞かれたような感じがしますね。
申し訳ない、読書を阻害して申し訳ございませんでした。
わかりませんでした。
大変申し訳ありませんでした。
本当にやる方は楽しくやらさせてもらったんで、
はい、でもね、かなり笑っていただけたようで、こちらとしてもとても嬉しいですね。
ですね、
はい、ありがたいですね。
はい、佐藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
では次、6月1日ですね、もちお DX さんからいただきました。ゲーセン会拝聴、どのゲームも懐かしいですが、今も昔もワンコインにかける思いは変わらずですね。個人的なあの頃の思い出は、開店と同時に店内に入ってコナミバブルシステムの起動音を聞くのが楽しみでした。通称モーニングミュージックと言われていました、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
これはあれですか、ゲーセンの基盤を温める時のなんかあれなんですね、システムの起動音があるんですね、うん、ちょっとなんか YouTube で見てきたんですけど、
はいはいはい、
なんかちょっとね、静かな曲で、
うん、あ、なかなかかっこいいですよね、
うんうん、
あ、最初こういう風にして立ち上げるんだなと思いながら
カウントダウンが始まりますからね、
うん、
一度だけレトロゲーセンのところで起動してもらって聞かせてもらったことあったんですけど、
か
っこいいって感じで、
聞いてみたいですね。
確かグラディウスとか起動するとそういうのがあったっすよね。
みたいですね。
そうだそうだ、うんうん、YouTube はそうでしたね、うん、グラディウス
ですです、
うん、やつですね。やっぱああいう筐体っていうんですかね、ああいうゲーセンのゲームってそういう起動するときにこういうのが必要なんですね。
なんかこの、まあ、ウィキペディアにも書いてるんですけど、
はい、
ソフトウェアっていうのが磁気バブルメモリーっていうのを使われてる、バブルソフトウェアっていうのがこう供給されてたみたいで、で、まあ、まずそれをもう文字通り温めるっていうウォーミングアップをする必要があったみたいで、で、まあ、その時にこう音声合成でゲッティングレディーとかこうカウントダウンをして、でコナミモーニングミュージックっていう音楽が演奏しながら起動してるっていうシステムだったみたいなんですね。だからまあ開店直後に行ったら確かに聞けたかもしれないですね。
ですね。
ですね。
ま、 もうないでしょうね。聞けないでしょ
う、ね。まあ、グラナディウスが置いてるところだったら、まだ聞けるんですかね。
だから、その店員さんに頼み込んで、ちょっと一回だけ立ち上げ見せていただけませんかって言うしかないですね。もしくは自分で基盤を買うかですね。
いや、生で聞いてみたいですね。はい。もちろん先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次、くまぼんさんのを、たむきさん、お願いします。
はい、くまぼんさんからいただきました。ゲーセン会拝聴。懐かしからのダディさん、浅沼さんの知識とゲームで、へえ、そんなのあるんや、でした。ぶったかいありました。確か微妙に重い。持つやつと上のセンサーで避けられる体幹ボクシングゲームも疲れましたよね。また何かひらめいたら投稿させてくださいねといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うんうんうん、ボクシングゲーム、
うん、
ゲームで疲れるってあれですよね。
あの話題に上ってた北斗の拳あったじゃないですか。
うん、パンチマニアね。うん、
はい、あれ以外にあのボクシングマニアの明日のジョーもあったんですよ。
ありましたね。
同じ
状
態。あと僕はなんだっけ、パラパラ？
ありました、
ありました、ありました、ありました。
ありましたよね。あれも結構疲れたなっていう思い出したんですけど。
ですね。うん、懐かしい。
懐かしいですね。あと、マラカス振るやつとかも疲れます。
うん、サンバでアミーゴですね。
ありましたね。あの、腕が筋肉痛になるやつですね。
なかなか地味に効くんですよね、あれ。
ですね。
そうそう。じわっときましたね、あれも。
あ、ダイエットにいいかもしれない、ね。
いいですね。
面白い。くまぼんさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次、クリーンさんのパンタンさん、お願いします。
はい、クリーンさんよりいただきました。ハンバナ第137回ゲーセン会拝聴。懐かしくてついニヤニヤしながら聞いちゃいました。中学生の時にゲーセンもちょいちょい行きましたけど、大型スーパーのゲームコーナーが結構充実してたのとともに、ハンバーガーの自販機などのスナックコーナーも充実してたのでよく行きました。中学生の時、自転車で20分くらいのところに近畿大学がありまして、そこのゲーセンが片落ちしかなかったですが、ワンプレイ20円でやれたのでよく行きましたね。ただし怖いお兄さんにジャンプしてみろよという危険性もある怖い社交場でしたね。好きだったゲームは天地を喰らう2をバカみたいに繰り返しやってました。スト2もバーチャも鉄拳もやりましたけど、コマンドでなくて諦めました。社会人になって同僚とよくやったのがダンスダンスレボリューションでしたね。ダダレって呼んでました。今考えたらダサいといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、20円でできたんですね。
はい、安いですね。
ねえ、破格ですね。
うちのあの近くっていうかのあのところも20円でできたりしましたね。
へえ、20円だったら電気代にもなんないような感じがしますけど。
まあ、ただあの、はい、その普通に50、まあ、そこのところがメインが50円だったんですけど、20円のところは、うん、あの、うんうん、軒下に追い上がれてましたね。
ああ、環境が悪いところだったんですね。
日がよく当たる感じで。
なるほど。
うん、雨降るとなかなかそこ行けないぐらいなところです。
まあ、今回はね、ゲーセンの話をしてたんで、うん、まあ、あまりピックアップしなかったですけど、確かに大型スーパーとか百貨店とかの屋上とかのゲームコーナーとか、うん、まあ、そんなんもありましたよね。
うん、ありましたね。
私そこでワニワニパニックをやりまくってます、子供の頃。
まあ、スナックコーナーの自販機とかの話ももしかしたらまた別の話でできるかもしれないですね。
いいですね。
ジャンプしてみろよって言われ
るんですか。怖いお
兄さんが。いっぱいピャンと出てくるみたいな。
ジャラジャラジャラ。
全部10円ですけど。
ワンプレイ20円だから仕方ないです
ね。
あと、ダンスダンスレボリューションって、
はい、
え、ダダレって呼んでました？
いや、DDR ですね。
うん、僕も DDR って呼んでたんですけど、
私はダンレボと呼んでました、
ね。ああ、そうか。ダンレボは聞いたことありますね。
ダンレボですね、俺も。
うん、
ダダレって初めて
聞いた。ダダレはちょっと初めて聞きましたね。
さすがクリンさん、いい
の。さすクリン。
さすクリン。
さすクリン。ああ、なるほど。そういう言い方もあるんだ。
うん。
まあでも、コマンド系ゲームは、やっぱ、練習あるのみで、初見だと辛かったっすよね。
辛かったです、もう。全然出ませんでした。
あ、うん、あ、俺も全然出なくて諦めました。波動拳ぐらいまでしか出せなくて。
特に、結構、ばあちゃんはフレーム数がシビアというか。
そう
です
ね。そうそうそうそう。あの、ニュートラル通さないといけないとかありましたし。あと、鉄拳は10連コンボ。あれを覚えないとっていうのが、なかなか辛かったですね。
ただ結構その10連コンボ、曖昧でもなかなか受け付けてくれるんで。
そうそうそう。
バーチャイルはやりやすかったかな。
あれはね、ボタン、4つあるボタンの組み合わせ押しみたいなもんでしたもんね。
ですです。
順番に押すみたいな。
あ、なるほど、なるほど。バーチャーは練習したけど出なかった。
あと、まあ、バーチャーは戦い方もありますもんね。空中浮かして、ね、リングアウトを狙う戦い方とかもありましたし、
はい、
コマンドというよりは、ね、リズムよく押すっていうのはありましたよね。
はい、ありましたね。
懐かしいな。
懐かしいですね。
ね、
すごい懐かしい。学生時代思い出。はい、クリーンさん、はい、メッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
では次、ちゃんなかさんの、ガネツさん、お願いします。
はい、ちゃんなかさんよりいただきました。あの頃のゲーセンだ話混じりたかった、ギャルズパニックの話したかったわといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ギャルズパニック
私も初めて聞いたですけども
青春時代の男の子たちは通ってる道ですよね。
おー、なるほど。ということは、とめきちさんとパンタンさんもおられたのかな。
まあ、いわゆる陣取りゲームなんですけど、陣取りで陣を増やしていくと、はい、あの可愛い女の子の絵が見れるっていう。
ああ、なるほど。う
ん、あ、何回、何回かやった覚えがある。
チョコさんの記憶の扉が開きましたね。ぜひちゃんなかさんにも来ていただきたかった。語っていただきたかった。
あ、懐かしい。
懐かしいですよね。いろんな種類ありましたからね。アニメの。絵のやつとか、海外のお姉さんの絵のやつとか。
ああ、バリエーションが豊富だったんですね。
豊富でしたね。
これ面白いな。
チョコさんが思い出に
記憶の扉が開いていく。
はい、じゃあ、なんかさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
では次は、体調の悪い隊長さんの読みます。半端なゲーセンだ話。中学の頃、松山市のデパートの屋上で今でいうレトロゲームがあったくらいと、そこに登場したのがインベーダーゲームでしたが、往復の電車賃だけでゲームが4回できるのでめったに行けなかったから今でも下手です。そしてピンボール、高校の下校時、電車の待ち時間（30分に1本）に50円で毎日遊んでいた。ティルトにならない程度に台を揺らしてプレイをし続けられたが、ある日台がボルトで固定されてしまい、30分間プレイが難しくなった。今のピンボール台は重いのとセンサーが敏感なのか、長時間プレイは無理です、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
インベーダーゲーム、当時っていくらぐらいだったんですかね、インベーダーゲーム。最初の頃100円
ですかね。往復の電車賃で4回できる、 片道200円にして400円だとしたら、ワンプレイ100円で4回分ですかね。
うん、あですね、
うん、やっぱそれぐらいなんだ。でピンボール、
うん、
50円で毎日遊んでいいと、
いいですね、
うんうん、
ピンボールで50円ぐらいかなんか、うん、
まあゲーセンはあのそれぞれの設定がありますからね。
そうですね、うん、でもこれね、多分30分プレイし続けられるっていうことは、体調の悪い隊長さん結構な技の持ち主だと思うんですけど、
かなり上手かったんですね。
ねえ、ただ店に実力行使で止められてますねこれ。
ボルトで固定されましたね。
ボルトで固定するってなかなかの力技だと思うんですよね。
やっぱこのね、あの振動プレイというか、うん、あれが多かったんでしょうね。
揺らし防止しちゃったんでしょうね。
うん、は
い、
ね、
体調の悪い体調さんの、あのプロ禁止されたんですよね。プロゲーマーだったんですよ、ね。
ですね。
ピンボール。うん、重くないんですかね、あれ揺らし続ける30分。
いやもうここぞという時に揺らすんで、まあ、揺らしっぱなしじゃないですからね。
あー、
うん、
あーそっか、あーなるほど、うん、デパートの屋上で、あやっぱデパートの屋上で、
うん、ね、ですね、
うんうんうん、
やっぱりデパートの屋上って言ったらゲームセンターとあの子供の遊び場ってイメージ、
う
ん、
そうですね、うん、
ですね、
あのでっかいガンダムの乗り物乗って、あの100円入れて、あの主題歌流れてきてグワングワン出てるみたいな、
だいたいあのパンダの乗り物とかありましたよね。
ありますね。
そっか、パンダのボルドードルボードか
ありそう。
ねえ、ドルボード出してくれたら間違いなく課金しますけどね。
いけない。イナチュウのイメージしか出てこなかった。ペーペコのあれしか出てこなかった。
はい。体調の悪い会長さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次、みたらしダンゴムシさんの、とめきちさん、お願いします。
はい、みたらしダンゴムシさんからいただきました。ハンバナ、あの頃のゲーセンだ話。昔は通天閣の2階までは螺旋階段で上がれた。2階といってもマンションなら4階か5階相当。そこは地上のうぞうむぞうが寄りつかないゲームコーナー。友達がそこでアッポーの台を独り占めしていた。お前を探しにいちいち上がってくる私の身になって欲しかった、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これセガのゲームですよね、確か。
なんか、あの、みたらしダンゴムシさんにあの画像を貼っていただいてるんですけど、猪木的なものと、
タイガーマスクっぽいですね。
タイガーマスク的なものが。
ですね。かわいい。
かわいいですよね。
かわいいですね。
うん。
許諾は大丈夫だったんでしょうかね。
一応これね、ウィキを見たら登場レスラーが書かれてるんですけど、
はい、
これジャイアントバブとか、
あーちょっとこう、うん、少し書いてるんですね。
ですね、スタンハンソンとか、
グレーゾーン、
グレーゾーン、
アントニオイノケになってますね。
イノケさん、
カケケみたいな感じですね。
タイガーマスクはタイガーマンになってますね。
いいな、この時代結構なんでもありだ。
まだちょっと緩かった時代なんでしょうね。
ですね。でも通天閣の2階まで螺旋階段で登れたんですね。
ねえ。
でそこにゲームコーナーがあったのか。
うん、
お金払わないと上上がれないですよね。
ですね、うん、
うん、
修学旅行で行くとこ
そうですね、
ですね、まあ、代わりに近所にザリガニがあったりしますけど、
そうですね、
うん、ああ、うん、ザリガニ
でも
ゲーセン、
うん、あのレトロゲーセンのね、
はい、
の
有名な大阪では、はい、
うん、去年行ったんですけど、通天閣の周りにやたらとレトロゲーセンが多くて、うんうんうん、結構楽しめましたからね。自分が生まれる前の 基板の入ったやつとかたくさんありました。
あ
うんうん、あそういうの楽しいですよね。
あ楽しそう。
小連れ狼の横スクロールアクションとかありました。
何それ。すごい。
これなんだろう。
すごいな。ちょっとやってみたい。
見てみた。面白そう。
じゃあまたみたらし団子虫さんからいただきました。半ばな。今でもじゃんじゃん横丁にある春日。しかし僕らが集まるのは今はなき春日2ズボラ屋ほど近くにあったファンタジーゾーンや1943などシューティングゲームが熱心なゲーセンでたまに人気ゲームの10円インカムデーをしていた。オパオパは可愛いといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、ファンタジーゾーン懐かしい。
じゃんじゃん横丁ってのは何なんですか。
どこなんですかね。大阪ですか。
うん、大阪のそうですね、あの通天閣界隈の方の、あのエリアの一部なんですけど、確か。
はい、ああ。
ってことは、さっき、とめきさんが言われてたところも、もしかしたら。
ですね。まさに通天閣の下あたりで、あの、レトロゲーセン入ってたんで、多分、じゃんじゃん横丁だったんですね。
ですね、ちょっとこう私も明確なあのエリアのあれがはっきりと頭にちょっとないんですけど、大体あの辺りの、はい、感じですね。
そこで有名なレトロゲーセンがあったんですね。
あ、商店街のところですね、じゃんじゃん横丁。
あ
そうなんですね。
新世界の南東部に位置しって書いてるんで、
うん、
なるほどなるほど。
いやだけどそういうレトロゲームが集まってるいいですね。
うん、
街
並みですね。
そうですね。
いいですね。
みんなで行ってみたい。
ね、
あそこは本当歩いてるだけで結構楽しかったですか、
ね。ちょっと昭和感がね漂う感じで。
わかります。あとオパオパは可愛い
ですね。ファンタジーゾーンね。
可愛いですね。うん、
まあでもラスボスはお父さんですからね。
そうなんですか。
ですです。
そんな、なんて言うんでしょう。
ファンタジーゾーンは親子の戦いですよ。
スターウォーズだったんです
ね。スターウォーズみたいな感じで。私も今それ思います。
壮大な親子喧嘩。
I'm your father って言うん
ですね。懐かしいな。時々、
はい、
あの、Amazon Music で。
ありますよね。ありますよね。
うん、ファンタジーゾーン、
うん、ファンタジーゾーン、
BGM、
ありますあります。
BGM 危険ですよ。
う
ん、はい、はい、ではみたらしだんごめしさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次は DQ10 七不思議時計ツールの人さんからいただいてます。パンタンさんお願いします。
はい、 DQ10 七不思議時計ツールの人さんからいただいております。半ばな。厨房の頃20円で遊べるゲーセンがあり、そこで難易度低めに設定されていたサムライスピリッツナコルルを遊んでいました。そのお店は普段そんなに人いないところで一人でプレイしていたのですが、初めてラスボスが拝めそうなところまで進んだのに人来て対戦で割り込まれ敗退泣き。続きまして、当時でワンコインクリアできたのはカプコンのワンダースリーにあるアクションゲームくらいだったな。ファイナルファイトはソドムの壁が熱すぎた。スト2のバルログの壁。ワンダースリーは今週まで今プレミア価格だったり最新機種で移植されないので何か遊べる機会欲しいな。その後はビートマニアから音ゲーをやってポップミュージック、ユビートを未だにやる日々に至る。今週間に出たポップミュージック、そのアーケードコントローラーを入手し遊ぼうとしたのですが、自分の部屋では物がでかく音うるさいで結局そんなに遊べなかった。音ゲー以外に一時期よくやっていたのが対戦シューティングゲームティンクルスタースプライツです。可愛いキャラの見た目と違いルールは単純ですが熱い対戦ができます。ほとんど CPU だったけど、ラスボスのメロディー王女が強すぎて長期戦になることもしばしばだったな。で訂正ですね、メロディー王女ではなくてメモリー王女です。よく間違えるといただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何か大体同じような青春を
送っておられ
ます
。そうですね。
大 確かに20円のところにあのサムライスピリッツが来てたんでめっちゃやりましたね。
おー羨ましい。ナコロール使いだったんですね。
ですね。
隊長さんじゃない。すいません。D9.7 不思議時計鶴の人さんは。
う
ん、はい、
そうですね。うんう
ん、いやラスボスを拝めそうなところで、あの、割り込み体制が来るってあるあるですよね。
これね、涙ですよね、本当に。
もうちょい、もうちょい待っててくれよ
っていう。ですよね。最後まで、なかなか。行くの大変そうですね。運もありますもんね。
ですよね。
ありますあります。うん。
あとちょっとファイナルファイトのソドム見てきたんですけど、
うん、まああそこは壁ですよ確かに。
壁です。ね、なんか両腕に剣持って。
そうそうそうそう。うん、
ただ逆にあの剣を持ってる方が楽なんですよね。
う
ん、
そうですね。そうそうそう。
あ、そうなんだ。
剣を落としてからの突進が
避けれない。そうそう、体当たりが避けれない。
おお、
あれあの後ろジャンプで避けたりするあのタイミングがすごいシビアでした
ね。シビアですよね。うん、
だからソドムの壁は熱かった。
うん、あそこは確かに熱いですね。
あとバルログの壁ですよね。
いろんな壁あったんだ。
案外バイソンは慣れればいけるんすけど。
あ、
バルログは
バルログフライングバルセロナアタックをちゃんと迎撃できれば割とかもなんですけど ね
対空の強いキャラじゃないとちょっときついんですよね。
うん、そうですね、うん
うん、
無敵のあるあのサマソとか昇竜拳がないとっていう、そこら辺ブランカは完全にカモでしたからね。対空が弱かった。
あと音ゲーマニアなんですね。
ですね。
ビートマニアとか、ポップミュージック、U ビート。よくあのポップミュージックの、あの自宅でやるアーケードコントローラー僕も買いました。
おお、確かにね。めっちゃでかかったっすよね。
でかいし、本当に音うるさくて、いとこにあげちゃって、いとこも。臭いのか、なんか、牛舎でやってたんです
よ。すごい。
そこは、あの、中にティッシュを詰め込んでおかないと。
懐かしいなと思って。
懐かしいっすね。
ね、で今、U ビートでしょ、
うん、
ね、あれ見てても楽しいですもんね。
うん、
うん。
あそこのボタンのところに映像が出てきてね、確か。
うん、
いや、そうなんですね。
うん。で、それがまた PV とかでかっこいいですもんね。
うん、かっこいいですもんね。
うん。
と、
で、ティンクルスタースプライツですね。名作ゲームですね、本当に。対戦し、対戦型のシューティングです。
うん。
じゃあ、これの敵出現をなるべく置いていて、その画面に敵をギリギリまで貯めて、あの、溜め攻撃とかで一気に連コンボを決めて相手にお邪魔系を送ったり必殺技出したり、それがまた気持ちよかったですもんね。これでしたら、いまだにあのプレステ3とかで確か配信とか、
うん、これ喧嘩になるやつですね。
お前そこボブ使うなよ。強キャラ使うんじゃねえよみたいな。
うん、うん、ありそう。
あるあるですね、
うん。
キャラ可愛いのに。
キャラ可愛いですけど、あの殺伐とするんですよね。
そんな感じですよね、
はい。それだけいいゲームってことですね。
はい、そうですね。
うん、はい、では D9.7 不思議時計ツールの人さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、続きまして、D9.7 不思議時計ツールの人さんを、ガネツさん、お願いします。
はい、D9.7 不思議時計ツールの人さんよりいただきました。半端な、いつかクイズ番組だ話とか聞いてみたいですなぁ、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。クイズ番組。
うん
いいですね。楽しそう、
うん
うん。
こ これもまた世代差がいろいろ出てきそうです
ね。そうですね。
そうですよね。うん、
なんだろう、商売商売とか。
ありましたね。懐かしい。
原平さんに先手。
クイズダービーですね。
ヒントでピントとか。
ああ、ゾウジルスクイズ。
そうです。
懐かしい。
100人に聞きました。
100人に聞きました。ありましたね。関口さん。
トゥートゥートゥーですね。
あるあるあるあるある。
懐かしいですね。
これすぐでもできそうですね、これは。
ですね。
ですね。
はい、じゃあぜひ企画にあげたいと思います。
お、やったー。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ次、ワットさんの読ませさせていただきます。中学時代、部活帰りに時々ゲーセンに行っていて、たまに気前のいい小金持ちの後輩がおごってくれたんですが、かっこ決してたかったりしたわけではありません。当時はラッキーと思ってたけど、今となっては先輩として情けないやら申し訳ないやら。当時よく遊んだゲームは、ギャラクシーウォーズ、バルーンボンバー、平安京エイリアン、トランキライザーガン、サムライ、過去ゲームオーバー時の無念、後を頼むの画像を LINE スタンプ代わりに使っていますか。とミサイルコマンド、これはトラックボールで操作、時々、手の皮を挟んでいたい。で、あとギャラクシアン、パックマン、クレイジークライマー、ボタンなしで左右のレバーで操作、あとギャラがムーンクレスタ、ムーンクレスタは次期3期合体が画期的ね。あとラリー X、 ディグダグとか、これらほとんどがゲームセンター嵐にも登場していました。ギャラクシアンあたりから色数が増えて塗り分けが細かくなった時は驚いたものです、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そっか、単色の頃のゲームなんですね。
この、そうですね、最初に出ていた分とかは単色ですね。
なかなか聞いたことのない。あ、そっか、トランキライザーガンか、
うん、
あ、そっか、あの動物捕まえるやつ。
そうそうそうそう、ですです。
あ、
確かにゲームセンター嵐出てましたよ。
平安京エイリアンはゲームボーイでめっちゃやりました、
ね、でしたね。ケビー氏のやつですね。あれはゲームボーイはアレンジモードが入ってて、
お、
ちょっと絵がね可愛くなったモードと、昔のアーケードのあの棒人間みたいなやつの、
あー、ありましたね、そんなの。
2パターン遊べましたね。
うん、でミサイルコマンドですか、
うん、確か炎のコマ生み出した時でした、違うかな、確かあれ何だったかな、ゲームセンター嵐で悪い商売してる人がなんか改造ロムみたいな感じで絶対クリアできないだろうみたいなのを、なんか炎のコマでクリアするとか、なんかそんなエピソードじゃなかったかな。なんか大声ですけど。
いやでもなかなか最近トラックボールのゲームとかないですね。
最近ないですね。
あ、そうですね。
うん。でもさ、もう最近じゃないな、あのアーケードであったソニックがトラックボールじゃなかったかな、違ったかな。
あ、なんかあの
クォータービューみたいな、なんか
TPS 視点みたいな感じの、
なんかあれはトラックボールだったような記憶がありますね。
なんかありましたね。記憶のかけらが引っかかってます。
アルマジロじゃなかったでしたっけ。
アルマジロのやつもあるんですよ。それもあるんですよ。
ありますよね。
はい、あの丸まって転がってグロゴロゴロっていうやつ。
そうそうそう。うん、最近はなるほどないんですね。
うん、
あとムーンクレスタ、ラリー X、ディグダグ、うん、ディグダグとかは、
うん、この辺、ディグダグはファミコンにもね移植されましたもんね。
そうですね、うん、ファミコンでやりました。
うん、
うん、
クレイジークライマーもゲーセンのやつはレバー操作だったんですね。
ですです。
やっぱゲーセンのあの筐体のレバーだとこれ難しいんですよね。ファミコンみたいなやつだったらやりやすいんですけど。
えでもファミコンのクレイジークライマーもワンコンとツーコンでなんか強引にレバー操作で再現してなかったかな。
すごい、
アリの課長がやってましたね。確か
そうですよね。
で指が痛いからなんか ボタン十字キーのところに貼り付けてうまくやるみたいな。でもうまくできないからペッて捨てるっていうなんかあったよな。
見てみた。はい、ではワットさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。ではとめきちさんのを、とめきちさんお願いします。
はい、私が申しとります。レイジングストームって何ぞと調べてみたら、はぁ、ずっとやってた。名前全然知らんかったですわ。監修で話題に出ずに好きだったのはゴーストスカットと LA マシンガンズです、と申しております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これダディさんが言われたやつですよね。
ですです。また銃がでかい。確かに
言われてましたね。
しかもナムコ製なんで、ナムコの眼臭って大体リコイル反動がつくタイプがあるんで、その連射してるとすごい反動でガガガガガって打ってる感覚があって、すごい楽しかったんですよね。
ありましたね。
だから確かに名前は知らなかったんですけど、ゲーセンに置いてあったら必ずやってました、ね。
眼臭っていうか、なんだっけな、ハウスオブ、
ハウスオブザデッド、
ハウスオブザデッドの、タイピングのやつはやった。
ありました、タイピングオブザデッド。
ありましたね。
ありましたね。
一時期いろいろタイピングなゲーム出ましたもんね。
そう、激打ちとかありましたね。
あれはなんかやった覚えがあるんですけど、懐かしいなと思いながら見てましたね。
ゴーストスカットは面白かったですね。
面白かったですね。カード作ってずっとやってましたね。そのゲーセンの特殊カードがあって、はい、IC カード、はい、それを通すとやったゲームデータが残ってって、それで経験値方式なのか、なんか銃の種類が増えて、なんか銃を切り替えて遊んだりとかできたんですよね。
すごい、
衣装とか銃が切り替えれたんだったんですかね。あの頃はセガがそういう IC カードのちょこちょこ出してて、コブラもそんな出たんですよ。でコブラはカード作って、さあやり込むぞと思ったら次の週に撤去されてたっていう悲しい時期がありましたからね。俺の最高がパワーアップしたかったのに。
あ、そっか、そういうこともできるようになってんですね。
はい、であとは LA マシンガンズですね。でこのつぶやきをしたら、プロデューサーの方がいいねをしてくれてパッてなったってい
う。おお、すごい。
作った本人だっていう。
嬉しい
ですね。嬉
しいですね。嬉しかったですね。この LA マシンガンズの面白かったのは、敵の動きに AI が搭載されてて、敵の動き方がいつも同じじゃないですよね。左から打ち込んでいくと右の方にどんどん避けていったりとか、下からやっていくと上の方に逃げていったりとか、そこら辺がまたすごい面白かったですね。
すごい羨ましい。いいねが羨ましい。
ですね。
ですね。
とめきさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次、月島さんのを、パンタンさん、お願いします。
はい、月島さんよりいただいております。あの頃のゲーセンだ話、拝聴。レイジングストームが懐かしい。なかなかお目にかかれなかったですが、バリバリ打って壊すのが楽しかったですわ。眼臭だとハウスオブザデッド3やワールドコンバットなどが友達とやっていて楽しかったですね、といただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。僕も大好きです。あれだけは やりました。
ハウスオブザデッドはシリーズごとに全然銃が変わってて面白かったですよね。
ですね。
1が普通の拳銃で、2がショットガン。
ショットガン、そうそうそう。
3がサブマシンガン。
ああ、そっか。タイピングじゃない。
そう、ガンシューティングの
方ですね。タイムパインは後ろにドリームキャスト積んでますから。
うんうん、
あと、ワールドコンバットとかって分かります？うん、
ワールドコンバットは4人でやる、あの、はい、サブマシンガンじゃなくて、はい、その、軍隊とかが持つような銃ある。
アサルトライフル、
ね。脇に抱える。アサルトライフルですね。アサルトライフルで、あの、4人同時プレイできたんだかな。
ああ。
だから、多人数プレイで やるとすごい楽しかったと思いますね。
なるほど。楽しそう、うん。
でかい巨体はものすごくでかかった。
あ、そんな多人数でできるんですね。
うん。ハウス・オブ・ザ・デッド、まあ、ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズは全部。
シリーズは2人以上はできますよね。
ですです。
ね、で、うまいお兄さんが1人で2人プレイしてたりしてましたね。
かっこいい。
かっこいい。
またサブマシンガン2丁
で。そうそうそう、2丁でやるな。
手を交差して打ちたくなります、
ね。ガーアクション決めたくなるんです
よ。すげえ。はい、月島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次、アスラーダさんのを、ガーネットさん、お願いします。
はい、アスラーダさんよりいただきました。半ばな、ゲーセンだ話、拝聴。ゲーセンに通い始めた頃、ドハマりしたのは、イニシャル D。そして、家庭用の他のシリーズで練習をしまくって、対戦デビューしたのは、キングオブファイターズ2002。対戦相手にマックス2必殺技を出された時の知らんぞそんな技という衝撃のせいで仁王立ち研究勢に加わったものですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
やっぱり人の見てると勉強になりますよね。
なりますなります。
博士で、博士ですか、
うん、はい、博士ですね。
出が立ちする博士ですね。
なんか見てて友達の対戦するのを見てたりしても楽しいし、
うん、楽しかったですね。うん、
やっぱ立ち回りは他の人のやつをやってる見ていると
勉強になりますよね。
勉強になりますもんね。
うん、ね、うん、
懐かしいな。
格闘ゲームだと、そうですよね。格闘ゲームだと、技の、
はい、
無敵かどうかっていうのは、人のやつ見てればよくわかるっすか？
そうですよね、
うん。そうですよね。あ、この間合いなら当たらないんだとか。
うん、
あ、このタイミングならガードまだ間に合うんだとか。うん、いろいろありましたね。
うん、キングオブファイターズ2002ですか。もう2002だと、ネスツのストーリーがもう終わってる、終わったぐらいなのか。そっからはキングオブファイターズのストーリー全然知らないですか。
確かに。
うん、ストーリーあるんですか？
あ、一応続いてたんですよ。
そうですよね。うん、
94から96まで続いてて、うん、で、98、7がお祭りゲームだったかな、
うんうんうん、
で99から2001までがネスツストーリーがあったんですよね。
うーん、
あ、そうなんだ、
うんうん、
ストーリーあんですね。ただ勝ち進んでいくあれなん
だ。ね、私も単なる対戦ゲームかな的な感じで、はい、
ファンはいつになったらあの草薙京があの、うん、学校卒業できるのかっていうやきもきしてましたからね。
そうですね、だいぶ長いこと学ランでしたもんね。
学年下の彼女さんが学年上まで上がってきてました
から、ね。
おや
って
燃えたろうとか言ってる場合じゃないですね。
ないですね。
はい、スラハダさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次、とめきちさんのは、ご本人に、じゃ読んでもらおうかな。とめきちさん、
は
い、お願いします。
了解しました。はい、私が申しております。ソウさんの言われていた PS ビーマニ純正専用コントローラー、ダメだった話わかります。私も買いましたが、ボタンうるさい。ターンテーブル回しにくいので見切りをつけ売ってしまいました。 名古屋の怪しいお店で見つけた専用コントローラーを愛用しておりました。ボタンも静音、ターンテーブルも良くて素晴らしかったですと申しております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
これはサードパーティー製なわけですかね。
メイドインチャイナと後ろに書いてありますね。
だけどその方が使いやすかったんですもんね。
すごい使いやすかったですね。正直なんか PS で、うん、あの純正でやってた時にターンテーブルが若干ラグがあるのか回しにくいせいなのか知らないですけど、 うまく決めれなくてすごいストレスだった。
お
こいつだときっちり回ってちゃんと反応してくれたの。
いいですね。
ね、うん。
いやだけどコントローラー次第でなんかね、うまさが変わってくるっていうか。
うん、そうですよね。
ですよね。
ああ、確かにあの
結構直結してますよね。
うんうん、ゲームマニアの方がやってるにはそのバネの感触がいいから自分ここのかあのゲームセンターの音ゲーが大好きっていう人、うん、
パソコン確かにいますよね。
慣れましたね。うん。うんうん、
極めるとそこまでになるんですね。
ですね。
うん。すごい、確かに。はい、とめきさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次、トヘロスさんのを、読んでいきたいと思います。半ばな、の頃のゲーセンダ話。高校の頃は、学校近くのゲーム店やレンタル店の軒下にストツーやネオジオ筐体があったのですが、そういうところは元気なお兄さんたちのたまり場でしたので遠巻きに眺めてた程度で、たまに休日にバスの片道1時間1000円で最寄り駅の商店街の中の店に行ってた思い出で、続き、自分が車で自由に出かけられるようになってからは比較的セガ系の大型店に行くのが主でした。やっぱりバーチャ系のバーチャレーシング、バーチャファイター、バーチャコップ、バーチャロンが好きでしたね。特にバーチャ2を初めて見た時の衝撃たるやで、続き、現在は息子がドラクエのカードゲーム機がお気に入りなので最寄りのイオンのゲーセンに連れて行くのが休日のルーティン化しています。しかしこのカードゲーム、初期はレアカードは300円したり、今は職業ごとの経験値制にしたり、上手に回収されてますわといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
怖いお兄さんたちがたまり場だった
うんうんうん、
昔はそんなイメージありましたけどね。
うん、そうですね。
で、バーチャ系、
うんうんうん、がお好きだったんですね。
うん、まあどれも面白かったですからね。
うん、ですね。
バーチャレーシングもまたびっくりだったっすもんね。
でしたね。
うん、今まであの 2D のやつがいきなりあの奥行きが感じられるレースゲームが出てきて、
ポリゴンで書かれてまして、あのね、うん、ポリゴン具合が独特でしたから、うん、すごく斬新でしたね、うん、で視点が変えれるっていうのも大きかったですね。
ですです、うん、
ああなるほどなるほど。
バーチャレーシングって何ですか。
セガが出してる F1 のゲームですね、ポリゴンの。
へえ。
しかもうちの近くにあったゲーセン、まあ近くではなかったですけど行ってたところにあのバーチャレーシングの巨体のすごいでかいやつ、それこそ F1 の、 あのマシンみたいなのが4台、はいはい、並んでるようなやつがあったっすからね。あれはすごく良かったですね。まあ動くわけじゃなかったですけど、その乗って目の前のところにすごい大画面でできるっていうシチュエーションはたまらなかったですね。
バーチャレーシング、そうなんだ。バーチャファイターってアサヤンでやってませんでした、うん、あれ違うか、
アサヤン
やってたかな
あれやってなかったでしたっけなんかそんな、あ、やってなかったらすいません
いや見てなかったんで申し訳ございません、
う
ん、
ああそうです
で、バーチャロンもまた衝撃的でしたね。
でしたね、うん、すごい好きでしたバーチャロン、うん、
おー いやー、2本のレバーで、ロボットが操縦できるよ、みたいな。
ね、まさに、鉄人28号ですもんね。
また動かし方がすごいスタイリッシュというか、
でしたね。
ボタンがたくさんあるわけじゃないですか、ね。
そうそうそう、割とシンプル操作ですよね、あれ。
ボタンが前ボタンと後ろボタンだけの、あの、結局4ボタンしかないわけですよね。
デザインもね、良かったですしね、バーチャ
ル。でしたね。
バーチャルっていうのもあるんですね。
他にもバーチャストライカーとかもあります
ね。ありましたね、バーチャストライカー。
あれもまた名作だったっすかね。
あ、そんなにバーチャって幅広いんですね。ね、
そうですね。いろんなタイトル出てましたよね。
セガ部の看板でしたからね。AEM2 件とか AEM 何件とかいろいろありましたし、ね。そ
う、ありましたね。
今はあれなんですね、息子さんとゲーセンに行って、カードゲームをうまく回収されてる。あ、なんか、あ、ドラゴンの顔がなんかテレビ、あ、ドラゴンの顔のコントローラーのやつ、そうなの。ドラゴンのカードゲームってなんか見たことあるような気がするんですよね。
なんかドラゴンに特化したそういうカードゲームがあったんで、それもあったのかな。
昔あの、あれはなんだ、天空の剣だったのかな、あの、
あ、
ドラクエのゲーセンのカードのやつありましたよね。
ありましたね。
何でしたっけあれ。
天空の剣ですよね。
それも カード
カードだったのかな、ゲーム。何だったかな、なんかあれって、ね、アーケードから Wii に移植されて、で、はい、Wii でもその剣のコントローラーがなんか発売されてた覚えがあるんですよね。
あれはありましたね、買った覚えがあるけど、あれカードゲームじゃなかったな。
あれ普通に、まあ、なんだったかな、カードじゃなかったんでしたっけ。
あれはカードじゃなかったですね、 Wii で最初の頃出たやつ。なんか普通に敵が出てきて、
あれはドラゴンクエストソードですよ。それじゃなくって、
ああ、そっか、それじゃなくて、
その後にカードのやつが確かあったような、でアーケードの筐体でなんかこう突き刺さってる刀をガチャンって押すような筐体だったような、
ありました、ありました、
見た記憶があるような、
うん、名前が出てこない、本当に申し訳ないですけれど
だけどいいですね、お子さんと、楽しいですよね、
ですね、
うん、今だとドラゴンクエストバトルスキャナーっていうゲームがあるんですね。
そうですね、
これもなんか剣、
あれそれのことなのかな、はい、トヘロスさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今回のハッシュタグ回終わっていきたいと思います。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。またよろしくお願いします。では今回はこれで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し